メディカルテープス。メディカルチップス、今週から薬剤部のご担当でお話を伺っていきます。それでは薬剤師の高円司さん、お久しぶりでした。よろしくお願いします。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
これからセルフメディケーションについてお話を伺っていくということですね。
はい、今週からですね、16回にわたってセルフメディケーションというちょっと最近話題のところに関してですね、我々でお話しさせていただきたいと思っています。
はい。
で、皆さんも最近ですね、セルフメディケーションや OTC 薬品という言葉を耳にする機会が増えていると思います。実際に私も市販の点眼薬を使用してますし、患者さんにお話を伺うと有効に活用されているという方が多い印象です。今回からはそんなセルフメディケーションについて知っておきたい基本から注意点についてお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。今回はセルフメディケーションの考え方についてお話します。セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てをすると定義されています。皆さん承知の通り、通常人間には自分で病気や怪我を治す自然治癒力という力があります。ちょっとした怪我や体調不良は時間経過で治ることもありますよね。この自然治癒力が及ばない範囲において病院を受診したり、お薬を使っていたりするということだと思います。そんな日常の軽い不調、例えば風邪の引き始めに市販の風邪薬を使ったり、一時的な痛みに市販の痛み止めや湿布を使うといったことですとか、あと不調の原因となる生活習慣自体を見直して体調を整えるということが、セルフメディケーションの考え方です。で、この考え方が注目されている背景には、少子高齢化に伴う医療費の増大ですとか、医師など医療従事者の不足というものもあります。日本の保険制度は世界に類を見ない優れた制度で、今後も維持継続できるような制度の構築や私たちの意識改革が重要となります。これまで経験のあるような風邪のような軽い症状で病院を受診するのではなく、自分自身で対処できる部分は自分で行うことで必要な医療を維持し続けようという考え方です。そんなセルフメディケーションで大切なのは、無理をしないことです。病院に行かなくていいという意味ではありません。判断を誤るとかえって健康を損なう可能性もあります。症状が長引く場合や、いつもと違う強い痛み、発熱、息苦しさがあるときは市販薬に頼らず、早めに医療機関を受診しましょう。また市販薬を使う際は、現在治療中の病気やお薬との飲み合わせ、アレルギー歴、用法用量を守ることが重要です。わからないことがあれば、ぜひ薬剤師や登録販売者に相談してみてください。セルフメディケーションはご自身の健康管理における選択肢の一つです。自分の体の小さな変化に気づき、必要な時には医療につなぐ、そのバランスを意識することが、これからのセルフメディケーションの鍵となります。次回は OTC 薬品についてお話をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、最近よく耳にする OTC 医薬品、興味深いですね。また来週お願いします。